皆さんこんにちは。世界で一番小さなデジタル放送局カナディスネットワークの神田俊明です。10分ですね。ということでですね、先ほどからですね、ちょっと、設定アップさせていただいてですね、勝手にユースト中継をやりながらですね、見ていただいております。で、今日ちょっと僕も iPad を持っているのにわざわざ予約注文を行きました。持ってるのはこれ Wi-Fi なんですよ。で、やっぱり Wi-Fi だとですね、持ち歩いてていざっつう時にいちいちeモバイルをつないでそれを Wi-Fi 化してやるんですけど、これバッテリーが10時間近く持つので、Wi-Fi の方をこれ2時間ぐらいしか持たないんで 5個買わないとダメになっちゃうんですよね。だから、10時間持たなくても 3G で6時間、7時間持ってくれれば十分で、で、僕自身が今 iPhone も使ってますけども、 iPhone だとこれスワロフスキーさん共産なんですけども、こういう iPhone もあるわけでスワロフスキーさんじゃなくて iPhone だとすぐバッテリーがなくなっちゃうんですよ。で、それで iPhone 使う時間がもったいないからわざわざ iPad で使ってるんですね。で、もうほとんどもこっちで使うとですね、忘れるぐらい、充電忘れるぐらいもうバッテリーもその分重いんですけども、
A4 コアがすごいですね。
そうですね。あと多分これで、ね、ほとんどバッテリーが半分重さなんじゃないかなという、
ね、
そうですね。で、あとやっぱり一番の決め手がですね、やっぱりこの液晶の切り差、IPS 液晶っていうのになってからですね、これは Bluetooth でいけるので、iPhone つないでると Bluetooth つなぐのすごく嫌ですぐ切っちゃうんですが、 iPad の場合は Bluetooth 十分なんですよ。もうバッテリーが持つんで。で、やってみるとですね、もう MacBook Pro とかに戻れないんですよ。というのは液晶が綺麗すぎて、
MacBook Pro も綺麗、
もう IPS 液晶よくこの値段で出せたなっていうふうに思うんですけども、唯一の欠点はお風呂で防水でないということとですね、だから僕なんかは今ジップロックで全部こう固めてお風呂の中でこうジップロックで、これは多分、3G が来たらこのお風呂用専用になる端末だと思うんですよね。あと浮かないんでジップロックを浮き袋つけて改造したやつをこう浮かしながらですねお風呂で楽しむ。意外とねお湯の温度には強いんです。ただ日光には弱いので、Kindle と一緒に並べてやるとですね、 Kindle は30分以上平気なんですけども、 iPad は30分に直射日光に当ててるとですね、温度って出てきてしばらく動かなくなって、で、冷蔵庫でしばらく冷やすと復帰します。
結構ですね。結構その話ありました。発売日に外で仕事してて動かしちゃったっていうのが
あって、ですからちょっと日本の夏は気をつけた方がいいっていうのもあったりもしますが、そういうのも含めてですね、ユーストリームの話からちょっと入ろうと思ってですね、今日は行って、そこでユーストリームを中継しながらですね、普通はだんだん著作権とかの話もちょっと絡んでくるんですけども、やっぱりユーストリームとかやると嫌がる人と嫌がらない人というのと、映してほしい人、映りたくない人が出てくるんですね。で、僕なんかどちらかというともうプレスですよと、来た時点でもうプレスだから僕の前に来た人に映りますよっていうので、できるだけ標榜してるんです。で、今日びっくりしたのが、ヤマダ電機さんだから普通断られるかなと、一応断られるまではやれるかなと思ってやってるんですけど、意外と関係なんです。もっと言ってくださいみた
いな。いいんですか？
いや、ヤマダ電機は、割と登録が並ばなくてもできたんで、それもっとユーストで中継してください。
山田電機内でこうユースト取りながら、
そこの売り場だけですよね。
iPhone で、
iPhone、そうですね、やってて、意外とだんだん企業の人たちもユーストリーム効果って分かっていただき始めてですね。で、僕自身も今こうやってこれ早めに皆さんやった方がいいですよ。おすすめコーナーとか取り上げていただくのは、今毎日やってる番組少ないんで早めにやっておく。それと iPhone アプリと何が関係あるのかっていうのを、例えばアップバンクさんと僕が手を組んで明日から毎日ユーストでもおすすめのね10本の記事を、じゃあ畑さんとこのレベニューシェアでうちの記事は全部読んでいただいていいですよってやると、僕はもう毎日夜アップバンクさんの情報をね拾い集めてこう配信して、で、うちから行った分はレベニューシェアしましょうねみたいな話ができれば、すぐそういう話の提携ってできやすいわけですよ。 で、アップバンクさんも一からユーストリームスタジオ立ち上げてなんかいろいろしようと思ってすごく大変なんだけど、僕もこの iPhone アプリをね、今からすぐページビュー作ろうと思ったら大変なんで、そういった意味でのシナジーっていうのは、これ後でちょっとね、お話しましょうと進むでしょうし、今でもこのお隣の、中条さんなんかでも、もうマーベルの知り合いとかで、マーベルのちょっとやつを、ちょっとスパイダーマンのやつを、こう、ぐにょぐにょっと動かすデモを、ちょっと来週の末ぐらいまで作ってくれたら、たまたまニューヨークに行くときに、ちょっと上田さんに見せてくれるから、営業まとめてきたら、ちょっと1枚でいいからちょうだいねみたいな話とかね、そういう話もね、なんかだんだんこのソーシャルストリームとかこの辺のツイッターとか早くなったことによってなんかテンポが早くで、皆さんご存知だと思うんですけど、企業ってワンミッションだから余計なことやってる余裕ないんですよ。もう自分が今やってることをもうやるだけで人足りないし進むだけで大変だけど、僕なんか割とどちらかというと自分には何も抱えずに人様のことを紹介してなんぼっていう仕事なんで、割とどちらかというと、あの人とこの人引っ付くと面白いなとか、なんか最近そういう意味でも話なんか早くなりました。で、ツイッターでつぶやくと必ずなんかこう、シナジーが起きてきたりとか、これなんかも、まあ昔からずっとツイッターやってるところもあって、今1万6000人ぐらいのところが、なんかあるとバーって。で、昨日なんかでも日本通信の三田さんが、わーって言い始めるとすぐ絡んできてくれたりとか、話早くなったりとかするわけです。だからこれは僕の中で自分のメディアとしてのメディアの影響力を、まあ今、ね、ユーストリームやっても全然分かんないじゃんっていうのもあるんですけども、やってみないと分かんないこともすっごくあるんですよ。だからそういった意味では、こういうところのジャンルがすごくチャレンジしたいのと、で今僕一番力入れてるのは実は、ね、Twitter でもユーストリームでもなく Wikipedia なんですよ。で Wikipedia ほどですね、一番こう乗っかるのが難しくて、 Wikipedia にバンバン書いてくれる人って意外と少なくて、でこれでお金をもらっちゃうとダメなんだけれども、お金をもらう以外にも何とかできるかっていうようなことをですね、今日ちょっとお話ししたいなと思うんですけども、例えば、まあ、iPhone がここに、まあ、来ました。アメリカで発売されて翌日来ました。で僕がやったことって何をやったかというと、アメリカがね、僕は買いに行こうと思って Apple で予約注文しました。でアメリカに行こうと思うと、HIS で調べると5万円かかるんです。で、5万円かかるから、5万円払ってまで5万円の商品買いに行くと10万かかるんで、ここはちょっと商売を考えてですね、iPad を、1万円で送料をもらって、僕は買いに行きますよっていうのを6人集めようとしたんですね。で、それを集めようとしたら3人しか集まらなくて、これはダメだなと思って、次の瞬間に、僕の iPad を持って帰ってくれる人いませんかっていうことで募集したんです。で、やったら2人すぐ出てきて、そのうちの1人は、なんと発売日の9時に開店してから12時の飛行機に乗るっていうんですね。あ、そしたらお願いしますと。まあ、毎日ダメだったら、まあ、次の人にバックアップ頼もうって。で、その方にお願いをして、とりあえず僕は、成田空港までその方をお迎えに行くと。で、どこかテレビ局の人で、この初めて、日本で初めて上陸する iPad を、取りに行くのに車出してもらえませんかって言われて、テレビ局の人が車を成田に出してくれて、僕は何もしてないんです。で、僕は何もしてなくて、その人が帰ってきてくれて、それに1万円だけ、まあ、お立ちみたいな形でちょっと乗っけてね、あんまりにもたったら悪いって、まあ、ここから商売が始まるので、で、やったんですけども、そうするといいですよって言うんですけど、でもこれはでも取っておいてください、本当に気持ちだけで1万円だけこう上乗せさせていただいて、無事手に入れました。まあ、ここからはまあ自分で商売なんですけど、なんと24時間6万円で貸し出し開始しました。これなぜかというと、今度 iPad って言ってみんな見せてくれ見せてくれるんです。もう殺到するんですね。これはセグウェイを輸入した時ももう十分立証なんですが、セグウェイを輸入した時、翌日から友達からもう昔付き合いがある偉いさんからみんなが電話してくれて、この子もセグウェイ手に入れたらしいなみたいな、関西から湯かけつけてくるっていう人までいるわけです。これはまずいと思って20万円でレンタルやってるんでっていうエクスキューズをつけたんですね。これが当たりましてですね、20万円でエクスキューズするつもりのものが20万円でもいいから貸してくれっていう人が現れて、あ、これで自分はそのセグウェイを貸すっていうところでビジネスができて、で今回の iPad も見事 と24時間6万円で入る人はいなかったんですが、12時間の3万円でっていうコースとか、もう本当にもうすぐもうこれここで割っても元が取れてる状態なんですよね。でそのお金で今日は、iPad の新しい 3G を買いに行くっていう形でですね、なんかあのわらしべ長者っていうかね、なんかやればやるほどなんかうまくいくっていうか、も問題は早くやるかどうかなんです。考えてる暇ないんです。もうとにかく感覚があって、これそうですね、 iPad を成田空港で取りに行く車内で開封の儀っていうやつを、これも検索していただくと YouTube に上がってて、で漏れなくこれにも皆さん見るために、アフリエイトがついてますんで、僕のところにチャキンチャキンとこう、まあビビったる数セントなんですが落ちてくるようになるんですね。で、あの iPad バス調べても世界で僕の映像しか上がってきません。お風呂で iPad を浮かべてる映像は僕の映像しか上がってないので、それを見ていただければと思うんですが、まあ今日はちょっと開発者になろうというところですね。まず一つ、あの今まで開発者になって、まあメーカーですよね、はっきり言うと。もう工場がいらない、もう資金がいらない、土地がいらない、仕入れがいらない、もうこんだけいらない時間、時にメーカーになれるないわけですよ。だって龍馬伝見てたらどれだけの思いで会社作ってるか、坂本龍馬はどういう風にして今脱藩するのも自由だし、ね、上流上司下士の世界はないわけですよ。こんな自由な世界でなんかやれ、フリーターだとかやれ、なんか非正規労働のだとか言ってる暇がもったいない。もうとにかくね、何かやらないと意味がないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあもう昔から工場がいらない、資金がいらない、土地がいらないし、仕入れない。で世界で相手にするには、僕英検は、英語検定4級の保持者です。英検4級です。ディグリー持ってます。これはね、中学、1年の夏に取る検定ですね。B 同士を超えてれば取れます。3人以上足すと怪しくても OK です。でもね、それでも十分なんですよ。だってわざわざ僕が英語喋ってやってるんだから、うん、ビル・ゲイツにもそうです。スティーブ・ジョブズにもこの僕のベランメ英語、むちゃくちゃな英語です。もうかれこれ20年以上むちゃくちゃな英語喋ってて、まともな英語喋れるんで、そろそろベルリッツ通おうかなと思い始めてきてるんですけども、要はね、喋るのに何もいらなくて、一つあるのはもう根性とかでもなく、僕も根性ないんで、とにかく、いやもう英語喋るのただだ、別にお金かからないわけです。外国人見て英語喋る自分よりも、もうどんどん喋りに行った方が、向こうも逆にそのぐらいの方がすごくフランクですね。堅苦しく考える。僕は最初にハイパーカードの開発者のビル・アット・キシンソンにインタビューしたやつで、登ってハイパーカードこれでインタビューしてるんですよ。Please, Japan, customer, ハイパーカード。これだけで英雄と外人はビデオを回して喋ってくれるんですよ。これはね、日本人ではありえない。やっぱりね、ビデオに慣れてるリテラシーを持ってるんで、エリエントさんとハイパーカードイズグーなんとかなんとかって喋りやすいです。あと僕は、もう世界で一番怖いです、うまいです。本当にそれだけでもね、なんとかこうビデオ撮れるわけですよ。今日はビル・アトキンソンの映像をインタビューして、僕のハイパーカードは聞いとけばいいんですよ、そこ。Yes, ハイパーカードイズなんとかなんとか。あとは英語喋る。もうそういう形ででもずっと僕はビデオがあることによって自分の英語力をカバーすることもできましたし、いろんなことができました。で、世界に飛び出るのも今 HIS でね、世界に飛び出るのにどれだけお金かかるか、本当に、ね、よく言われます。あの5万円とかそれぐらいのところで行って、でもね、滞在費が高い。滞在費はね、全部学生のドミトリーのところのルームシェアで探すんですよ。もうね、2週間以上のホテル泊まっちゃった。もうルームシェアでしばらく2週間ちょっと試して一緒に住んでみようって行くわけですね。でそれでシェアすると意外とこう友達も増えるし、お前なんだルームシェアする気ないんじゃない、やばいやばい。もうそれだけでもホテル2泊分でずっと2週間滞在できるわけですよ。で基本的には3ヶ月間の観光ビザですけど、もうアメリカで仕事すると難しいんですけども、日本に映像を撮ってきたものを販売するのは全然自由なんです。そうやって考えたときに、僕一つ、マクワールの時に、 アメリカでニューヨークのホテルが一泊$300出していっぱいいっぱいの時があって、でその時にですね、コロンビア大学の学生寮が夏休みでガラ空きなことを知りまして、それはたまたまこのバス停のところにこうやってこうぶら下がって夏の間借りますっていうやつがあって、もうそこでもう10部屋借りて、日本から来てホテルがない人に向けて、まあ、ちょっとだけ上回しして乗せて、部屋を貸して、インターネットも使い放題だし、部屋もあるし、学食のランチもあるし、あのね、ジャーナリズム校としては最高の、コロンビア大学を家のようにしてこう使ったりとかですね、スタンフォード大学で、僕も当時あの、Google のラリー・ペイジたちがガレージにいる頃に、そうやって、そこのガレージで住んでたりとかするわけですよ。でも僕には住む権利も何もないんですよ。だけどもそこにあるたまたまビラを見て、電話をしに行って、交渉して、話をすればできちゃうんですよ。だから、なんかいろんなことを考えて、もうどうなるか分かんないことを考えるよりも、本当にね、この IT の時代で、今、アイアプリのこの世界に考えてくるとですね、もう考えたこともないようなことがやってくる。例えば iPad を初日に買ってみて、触った瞬間、ただ iPad タッチがでかいだけでしょ。そう。でも、でかいっていうことは、これ40代以上の人に絶対売れると思う。もう本当に僕これ iPhone は全然使わなくなりました。電話のためと SNS では使うんですけども、目がすごい楽しいです。メールは全部 iPad です。でも2軒隣の人から丸見えですけどね。どうなったんだろう。で、あと変わったのは、iPhone でこれになると、携帯のコミュニケーション、喫茶店行って、友達同士で喫茶店で誰か一人携帯触り出して、みんな携帯から触り出して分裂するんです。でも、iPad だけは170度、60度ぐらいの視野角があるんで、一緒にやってることを共有できるんです。何やってるのか分かる。だからこれはすごくそういう意味では、パーソナルなツールとパブリックのツールの間、でデスクトップの次のツール、で次に考えると、スティーブ・ジョブズは iPhone を発売した瞬間にもうです iPad のモックアップを見てるんです。わかります？3年前にもう iPad を見てるんです。で、iPad を発売してるということは次の iPad をもう見てるんです。モックアップを見て、いや、ここのところどうだなって、まあ今度はもう引退がかかってるんで指揮は取らないと思うんですが、もう多分ねiPhone の説明するところでみんながスティーブ・ジョブズ出てきてね、ワンモーティングってやってるけど、本当は iPad を見てきて iPad のこと言いてえと思ってるわけですよ。本当に今これ iPad 出てきて iPad は素晴らしいワンダフルなんとかなんとかってベリベリなんとかってやってますけども、実は iPad をつけたことしゃべんねえと思ってるはずなんですね。で、これはやっぱり持った瞬間に分かるのは、これ絶対軽くしないとダメだなとか、で、もっと思ったのはこれもっと大きくしてほしい。この重さでもうちょっとあと4倍にしてくれると、そう、机の上の天板になるんですよ。そうするとデスクトップになるんですよ。で、今までのデスクトップっていうのはメタファーのデスクトップって似たものです。マウスという箸でこうご飯のことね。でも今は直包みでカレーライスを食べてる、このタッチのこのレボリューションが起きてるんで、もう多分デスクトップじゃなしにこちらのデスクトップで、で、そのサイズになるとキーボードを上に置いて打つのもあり、外してそのまま打つのもありみたいな、そうなってきた時に、いやー、僕もそうなんですけど Bluetooth のキーボードとか買ってやりましたけども、これからはもうこちらのソフトキーボードでブラインドタッチができる世界がどんどん出てくるんです。もうレガシーな USB でつながるハードウェアキーボードを持たなくてもいい。で、もっと考えるとこのキーボードのデザインそのものをもっと考える時期だったんです。それを思うと、キーボードのクエリーって知ってます？あれ、上から見たらタイプライターで書いてるんですよ。これ IBM の営業がジャムらないように作って考えたデザインで作られたキーボードなんです。これ19世紀のデザイン引きずってるんですよ。もう21世紀なんだから、キーボードもう一回ね、アルファベットの考え直して、日本語でも親指シフトでもいいじゃないですか。親指シフトでも富士通は iPhone で作ればいいわけですよ。なぜ作らないんだよ。何人いるんだよ、お前なんて。じゃあ、それだって勝手に作るから訴訟しろ、みたいなね。でも、その間、訴訟費用全部売れた金額をレベルシェアで多分落ち着くと思うんですね。そういう話もですね、ぜひ開発者はやってもらった方がいいんです。で、もう、世界へ飛び出していくのは別に、こ 5万円払って7万円、10万円以下のビジネスなんで、全然怖いもんないし、下手に日本で家賃ね、一月10万円払ってることを考えたら、さっさとこう全部売れはたいて、行っちゃって、で、1週間、半年ぐらい、1年ぐらいで、ぶらーっといろんなもの見てきて帰ってきた方が、よっぽど得意になるんじゃないかな、思ったりもします。で、英語は日本語よりも実は楽なはず。だって小さい子供は漢字を読めるのに、日経新聞読むのに中学1年生にならないと読めないんですよ。もう4歳で、ごめんなさい、小学校4年生にならないとローマ字見てないんですよ。ローマ字入力できないんですよ。それ考えたら2歳、3歳でアルファベットの A、B でしょ、C でしょって、あいうふうに覚えるより簡単に早く覚えられるんで、その辺とも実は楽なんです。さらに我々は漢字を持っていて、5000文字覚えないとダメだったりとか。いや、それはね、それも大丈夫。それできるんだったら英語覚えるの、もうちょっと早めに頑張った方がいいんじゃないかなと思ってます。で、これちょっと見てください、今。これ。今日の敵は明日の友、明日の友は今日の敵みたいな。もうね、五越同州、なんかもういろんなね、もう戦国時代とか言えない、何これ、同盟国なのか何なのか分かんない時代なんですよ。これを考えたときに誰がライバルとか、もうコンペティターとかね、競合とかっていう言葉、多分ね、20世紀の死語なんです。21世紀って競合とかね、なんとかなくなっちゃうんですね。で、これちょっとさっき話しましたけど、メディアレボリューションです。まあ、ビジネスモデルね、iPhone のアプリ、すごい値段が小さくなるっていうふうに言われてるんですけども、これ当然です、メディアレボリューション。だって、ブリテンの百科事典、1768年から前で、2003年にターミネートです。なぜでなのかというと、エンカルトが出てきたんです。で、エンカルトが出てくるときに、5万人の雇用を生んでたんです。ブリタンが。だけども、百科事典が見られる率 0.1%。売れて、たくさんお金は動いてるけど、利用率 0.1% なんです。それが、デジタルメディアで1993年、2009年に、マイクロソフトが出てきて、1000人の雇用者をエンカルトで、チームがありました。それがようやく百貨店時点の利用者が 1% に増えましたね。だけども5万人雇用できたものが1000人に減っちゃった。それがウィキペディアになると思う。2001年から出てきて、大体ね、新しいメディアが10年出てくると親は殺されるんですよ。もうこの新しいデジタル時代の本当に新しい子供たちはたったの10年で18世紀から頑張ってる人は一瞬のうちに殺したんです。で、2001年出てきて、1000人いたものが10分です。100分の1に収入です。5000分の1収入です。でも、15分08秒ですよ。使われてる時間が。どんどん利用されてます。ビジネス規模は小さくなってるんですが、利用規模は増えていく。これがソーシャルメディアの鍵です。お金じゃないです。お金っていうことの価値が変わってきて、じゃあもっと信頼通貨とかお金に変わる価値っていうことが、それがユーザーのレピュテーションであったりとか利用時間であったりとか、そこがお金に変わる時代に入ってきてるんですね。よく見てください。インデックスメディア、サーチメディア、ソーシャルフィルタリングメディア、これも一緒です。ヤフーもブリタニアなんですよ。で、Google はマイクロソフトのエンカルトです。で、Twitter はようやくユキペディアです。じゃあ次何を聞いたっていうふうに考えない。いやー、これからは Google の人たちどうしようかね。いや、あなたが心配する問題はない。もっと次のフェーズで何がどうなるのかを考えないです。じゃあちょっと最後にあれですけど、皆さんに質問なんですけども、太陽のビジネスモデルって何でしょうか。太陽は絶対地球人の洗濯物を乾かそうと思って燃えてると思います。ですよね。太陽はもしかするとですね、自分でビジネスモデル実は気づいてないんじゃないかな。ただ太陽燃えてることによってすごい感謝してる人たちはたくさんいます。
マネタイズしようとかと思ってないですね。
そうです。太陽はどうやって明日の飯食っていこうかなとかってあまり思ってないですよね。でもクリエイターの人たちはなんか最近よくなって、どうやっておまんま食っていこうとか、おまんまの食い方のことばっかり気にしてるんですけども、なんかこう夢の選び方とか、この人生の楽しみ方とかですね、どうせ皆さんここにいたってあと80年も生きてる人いないんですから、ね、もう本当にもう僕には見えるんですよ、皆さんそれぞれの寿命が。別のところでちょっと固めないんですけども、 もうそうやって考えたらね、もうどうせあと死ぬまでに飯食ったって何千回とかって決まってるんですよね。で、42歳で、84歳まで生きるとしても人生って3万日しかないんですよ。で、僕はもう42で折り返しした時に1万5000日終わってるんですよ。もうここで十分だと、坂本龍馬たちはもうとっくに死んでるぞと思うとですね、もう毎日毎日もういつ死んでもいいと思って自分の作品をもうこれで最後だというのを毎日生み出していってもいいと思うんですよね。
スティーブ・ジョブズみたいなこ
と言うだからもう本当それを考えてですね、まあ、太陽を見て毎日太陽を見た瞬間よしちょっとでも太陽に近づこうと思って日々努力をするだけでもですね、ちょっと前向きな生き方ができるだけでも、まあ、来週とか再来月のこととかこう振り込みのこととかね、請求書のこととか考えたらややこしくなるんですけども、今日一日を楽しく生きる、それで自分の成果を形に残す、ぜひクリエイターの皆さん形に残して、であとはそれを売り方のパートナーとかいろんな得意な人とそれをシェアしながらマーケットで作っていただければいいんじゃないか。そうすると成功しなくてもいいんですよ。楽しく生きられてそこそこの成功でも面白い生き方ができることの方が僕は重要じゃないかなと思います。だからぜひ皆さんとにかく何かやらないと時間がもったいないっていうことでお話しいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。